すっかり秋らしくなりまして、今日は、扇風機をそちらの方の入り口の扇風機もつけずに、まあ、自然な状態で、皆さんと一緒にご記念をいただきました。私はもうご記念の時はいつも冬でも汗かくので、この扇風機を使わせていただいたんですがね、まあ、皆さんから見ると不思議に思うかわからないんですが、寒いことないんじゃろうかと思うかわかりませんが、私はこうご記念のために脇の下に汗をかくんです。まあ、そういうことでね、まあ、一生懸命こうご記念をさせていただく、本当わずかな10分ぐらいの時間ですよね。その間に本当に今回こう神様と御霊様に、こうおすがりするというかね、お礼とお願いをしっかりさせてもらおうということですね。まあ、自慢話のようですけど、皆さんとこう朝昼晩3度のご記念がございますが、それ以外に私は一人でご記念をする時間を結構設けております。その一人の時はまた一人の時としてですね、神様や御霊様にしっかりこうお礼やお願いをさせていただくという気持ちで取り組まさせていただいてますね。先日ですね、メールのやり取りをしている女性の方からですねお尋ねがありまして、先生、あのうちの神様のお祭りしてある水玉が今日はカチカチ鳴るんですが、どういうことでしょうか。水玉というのは、あの今神様と御霊様に教会でこうその中央にお供えしてありますが、ね、ちょうど水滴の形をした器ですね。上が蓋になっております。今朝も若水と言いまして、一番最初のお水を、水道水ですけどね、今はね、最初の水をお供えするようにさせていただきます。どういうことでしょうか。カチカチ鳴るんですって。私はもうすぐに返事をしたんです。それはお勇みというものだ。昔からそういうふうに教えられております。お勇みというのはですね、神様や御霊様が何かこう動かれる、何かをこちらに伝えようとなさる、そういう働きがある、ね、経験された方も多いと思うんです。不思議なといえば不思議なことがあるんですね。先日あのここの電気と時計が一緒に止まったことがありました。ここの電気はここの時計は電池で動いてるんですけど、ピタッと止まったんですね。やっぱりその同じ時に電気が止まったんです。翌日どうしたんかなと思ってこんなことがあったんですよって私の後輩にメールしたら、昨日は関東大震災の日でしたと、99年前。あ、そうかと思いましたね。そういうことがあるんですね。偶然といえば偶然かも分かりませんが、そういうことがあるわけです。天地というのはこう生き物ですからね。で、その方がそのまた返信を、さっきのカチカチ鳴るという方、私がお勇みですよって言う、何でしょうかって言うからお勇みですよって言う。そしたら、何のお勇みでしょうかって。来たからね、ああ、来たなと思って。こういうふうにお答えした。そのカチカチ鳴ってる瞬間にあなたが心の中で感じたことがお気づけですよっていう、ふっとこう心の中に浮かんでくるものがあるんですね。そしたらその人からね、助けてくれという声が聞こえましたって言うんですね。あ、来たなと。これね、皆さんね、 なんかね、前面の話なのに思うか分かりませんが、本当にそういうことってあるんですね。もうだいぶ昔の話ですがね、水島にね、女性の方がおられてね、ご婦人がね、その自分の家の近くのですね、ある場所で、お地蔵さんが助けてくれ言うてね、こう叫んでる夢を見たい。でそこをほんと掘ってみたらお地蔵さんが埋められとったよ、ね、それを掘り出してねお祭りしたんです。そしたらね、いろいろおかげがいただけるようになったって。いや本当の話なんですよ。有名な本にまでなってる。水島のおばあさんという仮の名前でね、もう今は生きていらっしゃらないかもわからないんですが、今から40年ほど前の話、そういう方がおられたね。で私はこのね、助けてくれという言葉というのはね、非常になんかね、大事な声だと思うんです。今日様があの時死んだと思うって天地金の神を助けてくれというの、その安政6年の10月21日旧暦の新暦の11月15日に神様からいただかれたお知らせ、辟教神殿というお知らせ、そういうお知らせなんです。今日様は1階の百姓だったんですよ。さっき言いましたように、私とメール交換している女性の方がそういうふうにお水玉がカチカチカチカチになって、その時に何感じたか言ったら助けてくれいうのを感じたんですよ。だからさっき話した前の水島のあるご婦人がね、土の中に埋められているお地蔵さんが助けてくれ言って夢の中に現れたんで、ちょうどそこにあったんで、そしてそれを掘り返したらおかげが立つようになったんで、今日そのはね、この天地の神様から助けてくれって言われて、それをお受けになったんです。百姓を辞めて。だからみんなが助かるようになった。おかげを受けれるようになったんですね。おかげのもとというのはね、助けるということから始まるんです。まあ、その人がね、何の、誰が助けてくれ言うとんでしょうかって尋ねてきたら、今度私は答えようと思ってるんですが、それは皆さんには今言えませんけどね、私ははっきり持ってるんだ。そういうことがあるんですね。でこれは先生は不思議なことを言うな、私ら関係ないわ、そんな不思議な声を聞いたことはないわという人が多いと思うんですが、それはそれで別に構わないんですよ。だけども教祖様が世間に何本も難儀なおじこあり、取り次ぎ助けてやってくれという頼みを受けられて、この御用を始められたというのは間違いない。その道の中で私たち信心させてもらっているということは関係ないと言えない。世間に何本も難儀なおじこあり、取り次ぎ助けてやってくれというその叫びを、天地からの神様の叫びを、私もちょっとは聞き受けさせていただくという信心をしとるはずなんです。いや先生、うちのもう子供や孫が良ければええんですわ、そんな立派な信心せんでもええんですわと思っている人も、それじゃいけないでしょ。この道のおかげをいただいているということは、そういう教祖様が世間に何本も難儀なおじこあり、取り次ぎ助けてやってくれという神の叫びを受けられたから、おかげがいただけるようになった。おかげのもとはそこにある。だから本当に自分の子や孫が大きなおかげをいただこうと思ったら、その教祖様と同じように神様の願いを受け止める自分になることなんです。一番見やすいのは、それしたのが私の父です。破産している家がここまで再興したんです。すごいでしょ。大きいおかげいただいてるでしょ。藤井風くんの
真似するんじゃないんですけど、
でね、おかけいただいたんですね。その皆さんはこの豊島教会にご縁をいただいて、一日おかげをいただいておられるんですが、ね、いただく一方の信心ではどうか、やっぱり神様のその叫びを受け止められるところも自分もちょっと、ね、爪の赤でもじゃないですけど、教祖様も初代もそこをいただかない、ね、いつも私が言うこと、これは綺麗事じゃない、あなた方が一番おかげをいただける、行さんおかげをいただくのは、その神様の助けてくれという願いに応えることなんです。これが一番なんです。それを手本が父なんです、初代なんです、ね。11月に立教記念の日を迎えます。その時に教主金光様のね、集大人の式もあります。何を私たちが受け継いでいくのかと、ね、大切なことだと思わせていただいております。はい、今日のように